エリ先生の魔法講義室。この時間は毎回講師の方を呼んで、私たちと生徒の皆さんで一緒に講談社ラノベ文庫の作品のことを学んでいきたいと思いますので、引き続き井上さんもよろしくお願いします。
学ぶよ。
それでは今回の作品を一緒に説明してくれる担当教員の方をご紹介しましょう。どうぞ。
こんばんは、またも登場栗田でございます。
あ先生、
はい、ありがとうございます。
先生待ってた。
はい、よろしくお願いします。
はい、もう私たちだとね、まとまれないんで、もうここは栗田先生にバシッと作品のことを教えていただきたいと思いますので、早速ですが栗田先生、今日の教科書は何ですか？
はい、本日はですね、まあ本日というか今回は、著杉井光先生、イラストポンカン先生による生徒会探偵キリカという作品についてお話をしていきたいと思います。
前回もちょっと名前出ましたね。
出ましたね、
キリカ。
はい、スタジオの方にも今ありますよ。揃ってます。
やった。
はい、ということで今回はこちらの作品、2011年12月に講談社ラノベ文庫より単行本が発売、そして現在第5巻まで発売されていると、ということで
全巻あるじゃないですか。今
ありますよ。ここいっぱいありますよ。さてそれではですね担当教員の栗田先生にこの生徒会探偵キリカのことをいろいろ伺っていこうと思うのですが、まずはこちらの作品、どういったストーリーでしょうか？
はい、まあ、あらすじから軽く、お話しさせていただきますと、はい、僕、まあ、これあの主人公牧村ひかげっていう、まあ、主人公なんですけど、僕が入学してしまった高校は生徒数8000人の超巨大学園、その生徒会を牛耳るのはたった3人の女の子だった。で、女のくせに女好きの暴君会長、全校のマドンナである副会長、そして、総額8億円もの生徒会予算を握る不登校児ひじり橋キリカ、会長によって無理やり生徒会に引きずり込まれた僕はキリカのもう一つの役職を手伝うことになり、っていうあらすじなんですけど、
まあ、何ですか、もう一つの役職って何ですか？はい、これ
タイトルに、ね、ありますよね、まあ、探偵なんですけど、
あ、言っちゃいましたね、
まあ、生徒会探偵
キリカです。
いやもうあのしょうがないですしょうがないですタイトルだから、
もうあのあ、いいですか。
そう、タイトルネタバレなんですよねこれね。
本当だ、
なるほど。
これ、はい、何を探偵するんですか？
まあ、学園の中で、まあ、ちょっとした出来事を、解決していくんですけど、まあ、このひじり橋キリカって、まあ、8億円の予算を握る会計なんですけど、お金にがめついんですよね。なかなか斬新なヒロインだと思うんですけど、だから解決する時もあのちゃんと依頼料取るんですよ。
あ、そうなんだ、お金が絡んでくるんですね。
そう、絡んでくるんです。1500円、前払いだと1500円で後払い1800円なんですよ。
帯になってますね。
帯になってるんです、一貫の帯。
金取るのか、
ネット上では、ね、分かりづらい帯だってな、何が言いたいのか分からないっていう、ね、意見を、ね、見たんですけ ど、
なるほど。気になっちゃいますけどね、その帯だとね、逆にね。はい、なるほど。今のあのあるその単行本の中にもですね、登場人物キャラクター出てますけども、またあれですね、キリカは誰だろうね、CV。
あ、そこからいきますか？
そこから
誰がいいかな。金になんかえげつない人がいいんじゃない？
でもさ、金にそしたらさ、それはやっぱり私がいるしかないじゃん。
そうだよね、
金好きだからさ違う。まあでも、あのじゃあどういう人なのかちょっとざっくりなんですけど、キャラクターのまあ主な説明っていうか、じゃ今話に出たので、ひじり橋キリカ、どんなキャラクターですか？
まあ、基本的にはですね、あのスナック菓子が好きな、引きこもりです。
ずっと食べてんだ。食べアドリブ得意な人。
食べ
んの好きな人
食べんの好きな人食べんの、みんな好きでしょ大体。
そうね。
でもさ、やっぱりさ、がめつさと、そのギャップがある方の質感の人がいいよね。
逆に、
そうそうそう、声質だってさ、
結構なんか淡々とした感じの、
そうじゃないですか。
そうですね、
表情もあんまりそんなに豊かじゃないっていうか、たまに出れるみたいな感じなんですかね。
意外と、あの分かりやすい表情、あのなんか照れたりとか、そういうところはあるかなと思いますけど、ね。
誰がいい、誰がいい。
淡々としたとこね。でもちょっとなんかちっちゃいんだよね、こう見た目が。
ちっちゃいですね。
ちっちゃい、かわいい。小倉ゆいちゃん。
うちだな。シグマセブンですね。ゆいちゃんだ。いただきました。
ゆいちゃんかかおりちゃん、どっちでもいいや。
あ、そうね。
でもゆいちゃんかな。
ゆいちゃんかな。
じゃあかおりちゃんやるんだったら、
メガネっ子かな。
あ、メガネっ子。あ、そうだね。
このメガネっ子、関西弁です。
あ、関西弁なの？ガチの？すっごいがっつり。
ガチの関西弁です。常に関西
弁。じゃあ、かなちゃんだ。上田かなちゃんだ。
あ、か、まあ、りょうこちゃんだ。
あ、りょうこちゃんだ。
じゃあそこで。じゃあ今話出ましたけど、この久米田育乃ってこれどういうポジションなんですか？
ですね、監査委員会という、まあ、ちょっとこの作品の中で、うんうんうん、まあ、生徒会がすごく強いんですけど、うん、その生徒会以外に、うん、中央議会っていう、うん、まあ、ものと、うん、監査委員会っていうものがありまして、うん、はいはい、その、まあ、なんて言うんでしょう、三権分立じゃないんですけど、それぞれに、まあ、監視し合う、う
ん、
で監査委員会はやっぱりお金とか、まあ、そういうの流れとかをチェックしたりとか、うん、まあ、あと風紀委員とかも監査の方に入ってるんで、うん、まあどっちかっていうとその生徒会に対してチクチクやる方ですね、関西弁で。
そうなんだ、うん、じゃあ逆に本当に対立で、まあ、ドタバタとすることも多い。
そうですね、
間柄なんですね、
はい、8000人もいたらね、もうほぼなんか
街ですよね。街で絶対どっかで何かが起きてるっていう
起きるよ ね、 ね、確かに。なんでこんな多いんですか？
いや、そういう設定だから
なんですけど。最初からそういう設定なんですね、
はい、一応前僕調べたんですけど、うん、現実世界ではだいたい5000人ぐらいの学校っていうのがあるらしいんですよね。
本当にあるんですね、
はい、
そうなんだ。
これちなみに主人公の日陰さんはどういう男の子なんですか？はい、
ですね、ツッコミが得意ですね。女の子たちがみんなボケ倒していくので。
あ、なんか初期ハテナって書いてありますけど、
う
ん、
最初は書務っていう、うん、まあ、その、その、この暴君会長に、うんうん、引き込まれた時はお前は単なる雑用係だって言われて、うん、まあ、引き込まれるんですけど、うんうん、その一巻の最後に、うん、まあ、ネタバレなんですけど、うん、初期として認めてやろうみたいな感じで、
二巻だと初期になって、
ここで書務括弧はてなになってるよ、一巻だと。
そうなんです。
これね、その暴君生徒会長はね、エリちゃんだよ。
そう、小鉄、うん、いや私はね、だからずっとサッカー言ってるけど、アヤネルでいいと思う。
アヤネルっていうか、
アヤネルがいいな。でも、でもそれかエミリンとかいいな。
そうね、エミリちゃんありそう。
でもあれだよね、世代に、世代のさ、
どこでまとめるか
だよね。生々しいよ。
でも生徒会長だったら、うん、あれでしょ、だってみんなをまとめるわけじゃん。それ考えたらエミリちゃんかな。
そうだよね、うん、私ちょっと長ゼリもあるでしょうね、
多分あると思うわ。
だって足を組みながらさ、うんうん、優雅に、
うんうん、
こうべちょっとおしゃべり、
うん、上目線でね、
結構ね、活発な、そう、強い感じですね。
ほら、カツカツ喋る感じだよ、
うん、じゃあやっぱエリちゃんじゃないですか。
もう私の時代は終わってるから。
時代ってなんだよ。待って、エミリちゃんの方が年上だ
からね。これからだと思う
ん
だよ。
そもそも
いや、もういいかなみたいな。じゃあね、じゃあね、
井上さん、私ね、5巻に出てくるキャラやりますよ。
どれどれ、何誰誰誰誰誰
私これやる。
あ、どういうキャラ、
これ
誰、
これ誰、
伊吹真央っていう。
あ、私それやります。
まあ、実はもうこの、はい、あ、すいません、ちょっと、
ね、
ネタバレすぎるんで、詳しいことは言わないんですけど、仙台の、生徒会の広報の担当で、
うん、いいじゃん、
占いが得意。
あ、もうそういうの、そういうの、これやります。
ちょっとね、ミステリアスな感じ。
あ、これやります。この後から出てくる感じのやつやり、2期になったら出てくる
けどね。井上さん、2期になったら出てくるイメージなん
で、2期まででいいです。
硬いところ、抑えてくれるところ、いい
な。2期から来ますよ。
じゃあ、生徒会探偵キリカが、うん、オーディションあった時にはぜひ、ね、うちら読んでいただいて、私も小鉄読み込んで
くる。2期の時読んでください。
うるせえわ。さてさて、ちょっと話飛びましたけども、ズバリ、まあ、栗田先生にこの、うん、作品をまだ知らないよという方に、うん、まあ、ちょっとちょいちょいネタバレはしましたけれども、
5巻までちゃいました
ね。ズバリズバリ、まあ、一言でまとめなくてもいいんですが、おすすめポイントをここは押さえておこうという、うん、ことがありましたら教えてほしいんですが、
は
い、
ですね、実はこれ、まあ、探偵という名前の通り、うん、ミステリー要素が、まあ、ちょっとした事件解決の部分もあるんですけど、基本的にはすごく、まあ、しゃべくりまくってるんですね。あ、まあ、
会話劇だ。
会話劇で、だから、一応あらすじでは毎回、ハイテンションラブコメミステリーっていう
ふうについ
てるんです
けど、
ラブあるんですか？
ラブはありますね。意外とみんなちょろいんですよ。
あ、めっちゃそんなこと言っていいの
に。出た出た。
意外とみんなちょろく。
でも確かにね、これね、差し絵見ると結構みんな出れてるよ。
みんな出れてるか、うん、
出れてるしてるよ。
あと出れなさそうな、なんか硬い感じはするけどな、最初は。
みんな主人公のこと好きになっちゃう的なあれですか？
そうですね、好きって明言はしない、までもなんかこう気になってる感じ。
そっか、どうする？
え、どうする？
私ちょっと自信なくなってきたん
だ。ちょろいちょろいの得意でしょ。
でも会長とかは別に出れないです。
あの
からかうだけです。
あ、だってあれですよね、生徒会長女の子が好きなんでしょ。
そういうわけ、あ、まあ、そうですね、女の子の方が好きです。、はい、
女好き。
あ、でも女好きだったら井上さんでもいいじゃん。
そうだね。
そうだね。そうだね。おい。これでドラマ CD とかでも聞いてみたいですけどね。会話劇がね結構中心だったら。
うん、確かに。と、ね、しかもミステリー要素とかがあるんだったら ね、なんかよりその音声だけで聞いても面白そうな気がしますけど。
うんうん、そうですね。
どうですか、はい、講談社さん。
どうですか。
もう
売りにかかってますよこれ。
どうですか。
いやもう。
次6巻出る際にはドラマ CD つけるってどうですか。
あ、いいんじゃない。
いいかもしれないですね。
でも本当にね、もう5巻までも出てて、本当に大人気の安定した作品ですからね、うん、もうネタはたまにたまりまくってんじゃないですか、
うんうん、
そうですね。
どうなんですか、本当は動いてんでしょ、アニメ化。
言っちゃっていいですよ。ピーつけときますから。
ピーがついてたとしてもちょっと厳しいですね、まだ、
あ、そうなんだ、
ちょっとその辺は一応守秘義務とかもね、僕らあります
ので。ごめんなさいね、そのところも。
いやいやいや、大丈夫です。
でも本当にね、我々声優としてもね、この作品ね、なんかアニメ化になったりとかしたらいいなって思いますよね、純粋に。
面白そう
ね。なんかこう1話関係性のもあったり、
やりやすそうですよね。そうそうそう、やっぱりこうミステリーものって解決するってい う、 こう、うん、もうなんか目的があるから、はい、一話完結もできるし、うん、こうここまでで終わったとしても、うん、また続きがいつでもね、そうそう、 OVA とかね、
そうですね、うん、
はい、やすいっていう。
普通にアニメの制作現場
こっち側に逆側になってる。
もうやっちゃえばいいですか。やっちゃえばいいんじゃないかな。
もう大丈夫、うちの小倉優よ全然。
そうね、そうね、香織ちゃんもいるからね、まあ、とりあえず2キャラはね大丈夫です。あと井上さんちょっと5巻だからちょっと待っていただく。
私はもうちょっと2期からとかで。
一応3巻から登場します。
あ、そうなんですか。
だから一応
あ、
いたんだ、
はい、ちょいちょい出てくるやつだ、
はい、あ、そういうのでいいですよ。
そういうのでいいですよ。その辺でうるさいわ、うるさいわ。ということで夢がいっぱい詰まったこの作品、うん、今回は担当教員の栗田さんに生徒会探偵キリコについてお話を伺っていきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。
次回もこの作品について講義を行っていきますので、皆さんしっかり聞くようにしてくださいね。
はい。